藤田純の飲むしかないだろう。
はい、皆さんこんばんは。藤田純の飲むしかないだろう第3週行かせていただきます。今日は中国からスペシャルゲストをおいでいただいてますんで、よろしくお願いいたします。
藤田純の飲むしかないだろう、酒どころ伏見からお送りしています。平田グループ代表の藤田です。この度株式会社寿精密と経営を統合し、樹脂成形金型の設計製造修理や15トンから850トンまでの射出成形機を配備し、お客様の多様なニーズに応えられる体制を強化しました。プラスチック製品のことなら平田精密まで。
大地の恵み、海の恵み、そして生産者さんの愛情たっぷりな厳選された食材、北海道のうまいもんと山陰地方のうまいもんを株式会社平田が簡単便利に食べられる工夫を凝らし、皆様のもとへお届けするショッピングサイト、平田うまいもん市場は大きに平田で検索。
藤田純の飲むしかないだろう。
今日はですね、ちょっと特別企画としまして、うちのあの月城店長、
はい、
お月こと、はい、あの月城部長なんですが、
はい、
がこう司会をしてくれるということなんで、
はい、
月城さんの司会に従ってですね、
はい、
我々話していきたいと思います。で今日もう一人スペシャルゲストがいますんで、CS イノベーション株式会社平田の技術顧問、
はい、
筒井正夫さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
わざわざね、神奈川県横浜市から行っていただきましたけども、はい、ではここからバトンタッチです。筒井さん、はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
山さん、まずはですね、
はい、
自己紹介をお願いしたいんですけどよろしいでしょうか。
はい、
はい
ね、
株式会社平田上海工場を任されております山尾です。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ありがとう
ございます。
うん、
この山本さんの平田の、藤田さんとのまず慣れ初めというか
出会いだろ。
出会いですね。
慣れ初めというか結婚じゃないんだから
出会いからですね。
してくれよお前、
まず
出会いで
聞きたいんですけど、
私が前職、藤田社長が前職の時にはなるんですが、
うん、
2人とも違う会社の中で、うん、藤田社長が、まあ、前職の際に私が勤めてる中国の工場の方に出張で来られたというところが始まりなんですけど、
はい、
その時は接点も何もない、まあ、その日の夜の、二次会で私ちょっと合流させていただいて、そこでいろいろとご挨拶お話をさせていただいたっていうのが最初ですね。
はい、要はその、昔山が働いてた会社って部門がいくつかあるでしょ、
はい、
で俺がその前職の会社の関係部署と違うところで働いてたの。
お全然違 う,、うん、もう全然関係ないですか。
作ってるものを製造業なんだけど、作ってるものは違うところで働いてたから、はい、ただ名刺交換したよな。
名刺交換はそうですね、させていただいてますね、
うん、そう、
はい、
でその時にこいつ今でもいいんだけど、俺はノーネクタイだったって言うんだけど本当？
今日もノーネクタイ。
いやいや今はね今は外したけど、はい、
うん、
そうだったの？
そうですね、
そういう場じゃないです。ノーネクタイの場ではないですね。
いやでも工場に来られてるんでノーネクタイで別に問題もないし、
は
い、
どうも俺ひげを剃ってなかったとか言うんだけど、
ひげ
俺ちゃんと剃ってたと思うんだけど、うん、
ちょっとお疲れ気味で来られたんで、
前の日がきつかったんだよな。
いやというかその中国に出張に入って初日2日目じゃなかったと思うんで、結構1週間
あった
のかもしれない。
だからもう初めて中国入って、
はい、
毎晩飲み会じゃん、
はい、
で飲み会も半端じゃないじゃん中国って。その当時は、うん、6時頃から飲み始めて、だいたい帰れるのが1時とか2時でしょ、うん、でそれが毎晩違う お客さんと飲むから結構へたわってたかな、
うんうん、
だからその俺は無意識なんだけど、
うん、
そのモードで行ったかもしれないね、
うん、あでもノーネクタイで
ノーネクタイとかもうネクタイどころじゃないじゃん。でも10月頃やの多分な、11月かな、
あそうですね、それぐらい10月
だから暑くはないんだけど、
はい、
俺もどうしてそのネクタイをしてないかも分かんないんだけど、とにかくもう 気持ち悪かったのかもしれないね、
うん、その時の気持ちを分かりたいんであれば1週間飲み続けてみましょうかとも
う浴びるぐらいもう吐くぐらい
でその日の、一次会は他の、人と飲んでたらそのヤマオの会社の資材部長さんと飲んでて、はい、で二次会その日本料理屋さんが1階にあって二次会にその、うんまあ、クラブっていうかカラオケみたいなのがあって行ってて、うんうん、でなんかその資材部長さんが、もう一人呼んでいいですかとか言うからあどんどん呼んでっつって、うん、そしたらヤマオが来たのよ、うんう
ん、あそうなんですね
そう、う
ん、
その時こいつあれだから茶髪じゃないから金髪だから
えどういうことですか山田さん
まあまあ茶色い頭というか
いや金髪だよなあの時な
当時それでおいくつぐらいなんですか山田さんで
25、6、7
そうだよ、うん、随分アバウトだけどね
25、6、7で、うん、そこで金髪なんですか
金髪
それはもう許されてたんですかその会社内的に
許される許されないもないでしょ僕の個性なんであ
それがいたってなもう通ナチュラルな
そうそうそうそうそうそうでちょうどその時俺ねそのクラブで歌ってたんだけど今でも覚えてるのが多分ソファーの上で俺歌ってたんだよ歌でバーンってドアが開いて、うんうん、おーヤマちゃんってなんか覚えてたのその名前を、うんうん、あのメッシしか交換してないんだけど、うんはい、なんか山系だなと思ってて、うんうんはい、おーヤマちゃんって言ったよね多分多分
あの僕の記憶が正しければ僕がその部屋に入った瞬間郷ひろみのジャパンというようなタイミングだったはずなんですよ
ジャパンだジャパン
ソファーの上でジャパン
振り返った時に入ってきてたよ、う
んうん、あ二次会の飲み屋さんの
ソファーで歌ってて、はい、そのひろみ郷のジャパンを歌って最後のジャパンって決めた時に山尾が入ってきて、うん、おー山ちゃんみたいな感じだったよ
そうだったような気がするんです
そうジャパンだよ
僕の記憶が正しければ
そう、うん、多分そうそうそうそう、うん、そんな感じ、うん、そんな感じ、
うん、そこで山本さんはどうされたんですかジャパンで
いやーこんな人もいるんだとああこういう方もいるんだっていうのでちょっと圧倒された感はあって
えでもそこまで山本さんはどこも新生におられたんで、うん、何年おられたんですか そこまでで
いや僕がいたのが2年ぐらいかな
はい、はい、
2年ぐらいいた時に、はい、ちょうど藤田社長来られて、
はい、
なんかそんなそれまでその社外の方と飲むっていう経験もあまりなかったし
あそうなんですか、うん、あ
バラバラだったんだよな
そうですね
いやまあその時は、
うん、あそうなんですか、
うんでもその時は多分なんか喋ったと思う山尾も歌歌ってたと思うんだよ、
はい、
なんか歌って
たそこはでも一緒になって飲んで、
う
ん
う
ん、
3人でね、
うん、3人で、はい、
それだけだからもう忘れてるわけよ俺も、
はい、
なんか金髪のあのいい兄ちゃん、
はい、
いい兄ちゃんってあるじゃん性格が、はい、いい兄ちゃんおったなと思ってそっから2かほぼそっから2ヶ月また一人で旅するから、
はい、
中国ベトナムをこう、
はいはいはい
だからもう毎日例えば1日4社とか回るわけ一人で、はいはい、だからもういろんな人と出会うからほら、うん、データがこうさ、はいはいはい、もうどんどんどんどんこうね更新されていくから、はい、で、でも気になってなってはいたのよあの気のいい兄ちゃん金髪の子元気かなとか思っててでその中国で働きたいからって転職活動をまあ転職活動してないけどそんなに決まって、はい、で平田に入って、
はい、
で多分ね山尾と出会ったのは、ね、2001年の11月、
うん、
で俺が深圳に駐在したのが2003年の2月だからまあ約2年ちょっと、
うん、
後に俺深圳行ったの、
うん、あその間じゃ山尾さんとは1回だけなんですか
もうあその時だけ、うん、その日だけ、うん、最初の出会いの日だけしか会ってない、
はい、
で連絡も取ってないよなだって、その頃あの SNS とかないもん、
うんはあはあはい、
電話ももう携帯はノキアだし、
うんはい、
だってから俺の今でも覚え出すのが、その2ヶ月中国ベトナムもあるから自分であのパソコン買ってバイオ、
うん、
あのソニーの、
うん、
でも通信手段があのその会社に行って電話線を借りてカチャって入れてピューッみたいな、
うんうん、
あったよなマサオそういうのな
ありましょう、
うん、そういう時代だから、うん、だからその気軽になんか、うん、あの連絡しちゃうとかないから、
うん
う
ん、はあ、
今みたいにタイムでこうメールがパンパンパンパンっていう時代じゃなくて、
ないから、
なんか1日になんか3回ぐらい電話線をつながせていただいて、ね、メールを拾う、
だって確か Wi-Fi ないよな、あの頃
ないです、うん、
電話の
優先のあれしかないです、
だから社内LANっていうのもまだね、うん、整備されてなかったんで、
う
ん、
そう、うん、で平田に来て2003年の2月11日に来て、うん、で多分ね1ヶ月後ぐらいかな、3月ぐらいかな、
うん、
である、お客さんの、うん、会議があると、うん、発表会みたいな会議あるよ、予算説明会みたいな、あるいは大きい会社な、
うん、
が香港であるっつって、うん、で船に乗って移動するわけ、当時その、うん、フーヨンかな、福永という、うん、深圳の福永という、うん、港からフェリーが出て、で、向こうのカオロンサイド、キュウリュウ、キュウの竜とか、はいはい、カオロンサイドについてからこう移動してその会議場に行くんだけど、で会議場について中入ろうと思ったらバーンと俺の前を立ち塞ぐ男がいるわけよ、でお久しぶりです宇佐さんっていう金髪の兄ちゃんが立ってるわけよ、
うん、あ、まだ2年後でも金髪だったんですね、
そう、うん、おー山ちゃん元気かみたいな、
はい、
俺もびっくりして、のえ誰これ、このヤンキーの香港人はと思ったら日本人で、はい、山ちゃん元気で、そこのお客さんの会が2時間ぐらいだったんだけど、うちの会社の人間も言ってたんだけど、申し訳ないけどもう会社の人間と喋らないでずっと山本、お前最近どうなのみたいな、うん、元気なのみたいな、うん、彼女いてんのとかずっと話した、
うん、
で話してて終わっちゃったから、おい終わっちゃったよみたいな、何も聞いてない、うん、お客さんの会議で、うわ終わっちゃったからちょっと吉野家行こうかみたいな感じだった、うん、で、うん、俺は記憶が間違えてるって後から言うんだけど、うん、じゃあお前今夜その住んでる地域が一緒だったの、まあ近かったのね、うん、でじゃあ飲もうぜっつって、うん、でその日に飲んだと思ったら後から訂正が山が入って、うん、次の日でしたっていう話なんだね、うん、
その日は予定が入ってて、
あ、はいはいはい、
でいついつ何時に集合っていう約束をして、はい、で約束の場所に待ってたんだけど、
はい、
時間になっても来ないと、
深圳の
電話して、はい、うん、香港からの入国にちょっとトラブっております香港から深圳側の入国でちょっとトラブっておりますと、
はい、
ちょっと遅れますと、まあ仕方ないなと、はい、あの頃のね、あの
通過時大変だよ、
あ、そういうのあるんですか、
そうじゃ大変だよ、うん、
あ、香港が深圳入るのに
大変大変、
うん、スムーズに入れない、うん、人がこんあのいっぱいいて混んでるとか、
はい、
その日によって違う時だから、
はい、
うん、まあまあ仕方ないなというので、はい、まあ待ってて、
う
ん、
あ、
なんでお前分かったの、俺がその会議場に入る時な、
はい、あのね、会議場に入るところではない、香港側に入、深圳から香港側に入国するイミグレーションの3人ぐらい前にいて、後ろ姿で分かったんだけど、はい、後ろ姿でなんで分かったかというと、あまりにもでかいカバンを持ってると、うん、こんな人はいねえと、
そんな
見たことはねえと、
そんなでかかったんですか、
うんうん、というなんかそのシルエットをなんとなく覚えてて、はい、こんな人はいねえと、
はい、
で、あの会社に電話して、藤田さんはどこいんだと、いや、深圳で働いてるらしいと、すぐ携帯番号を調べてくれと言ってたら、こう
ほら、山尾の会社に、
うん、
はい、
うん、平田じゃないよ、その子、
はい、
うん、で、あの時の前職の、うん、エッチさんで働いてる藤田さんは今どこいるんだと、
うん、
そしたら、いや、深圳みたいだと、じゃあさっき3人前に悩んでた人はあの人かみたいな、
うん、これ間違いないと、
いやもうそこでよく会社に電話して調べましたね、
うん、っていうか俺の大きいカバンを持ってるシルエットいつ見たんだって感じだよね、うん、その、うん、だって俺がジャパンって言ってるとこしか見てないはずだ、うん、こいつ、うん、どこで見たんだっていう、
なんとなく
昼間かな、
どっかに僕の中でそういうイメージが強かったのかもしれないね、
あ、
うん、オフィスを持って移動される方っていうイメージが、今のオフィスじゃない、オフィス事務所で移動するっていう ような、なんかイメージがあったから覚えてる、シルエットで。
そうや。そっからだよ、うん、こいつと毎日飲んでたの。うん、毎日飲んだ。土日入れてな。
うん
ね、でみんなその、それぞれ別のお客さん接待してるから、集合時間が遅くなったりもするわけ。
うんうん、
あのでも、お互い接待がない日だと、じゃあ、田室っていう日本料理が近くなんだけど、そこに集合して、日本酒1本頼んで、うん、よし、これ2人で飲み切ったら二次会行こうみたいな。
あ、飲み切ったら二次会、
うん、君の一生分。
ええ4号瓶じゃない、
一生瓶、
一生瓶、一生瓶で、そこまで中生中2杯ぐらいずつ飲んでからの一生瓶飲んで、うん、多分そこから多い時3軒ぐらい行ったよな。
うん、12時までに家に帰ったことがない
から、ないもん、
うん、1時か2時
毎晩
飲んで、
だから1回4時か5時に起きたもんな、カラオケで。
そうですね、うん。
山起きろっつって、で帰ろうと思ったら外鍵閉まってたんだよな、チェーンで。
お店がもう閉められてて、
うん、であので帰んなきゃ、仕事だったの次の日。
そうですね、
だから帰んなきゃいけないと思ってトイレから出ようと思ったら、うん、3階だから、うん、こう骨折するからやめようぜっつって、うん、でいろんなその店の人に電話して、うん、来てくれたんだっけ。
いや、奥の部屋で麻雀してたんですよ。お店 その表に出てくる人じゃなくて、裏方の方が一番
奥
の部屋 で
友達たちと麻雀やってたんだ。
はいはいはいはい、
そうそう、ジャズバーだろ。
そうそうそう、
うん、そう、うん、それで開けてもらえて、うんうん、で帰って、うん、朝5時頃かな、1階に2人でエレベーター置いて着いた時、うん、じゃあまた今日ねっつって、うん、また明日じゃない、また今日ねって。
お互いそれ会社は別々ですよね。
別々です、う
ん、で朝になったら違う会社に就職すると、
うん、だから朝ごはんもそのお店の向かい側にあった上島コーヒーに行って、
はい、
上島コーヒーで朝ごはんを食べて、
そう、焼きそばを食べて、じゃあまた今日ね、また今日だから、うん、また明日じゃないから、また今日、うん、本当。
まさしく意気投合ですね、
うんうん、そんなこともあるんだよね、世の中、
うん、
そうそうそう、だから俺も中国語も喋れないし知り合いもいないから、
はい、
あ、めっちゃ助かったよ、山尾には。
だからあの時にその香港 そのお客さんのミーティングの時に僕が声をかけなかったら一生すれ違ってたかもしれない。
いや、それはない。絶対1ヶ月以内にどっかの店で会ってたと思うよ、絶対に。
あ、
うん、運命のあれだよね。まあまあ、ここにいる筒井正人もフェイスブックで再会したけど、はい、いいんだよ、またもうお前遠慮しない。でもそういうのとあるよね、
うん、
ね、正人さん、
ありますね、
ありますね。
筒井さんは、え、藤田さんどういうあれなの、最初の。
最初は多分千葉県船橋市海神にある山の幼稚園っていうところで出会ってると思うんですよ、
うん、幼稚園
か、ほんの50年以上前なんです
けど。そうだね、50年前だね、
はい、でも僕幼稚園中退しちゃったんですよね、
うん、結構早かったんだろ
う、
お前、
はいはい、もう3ヶ月でもうアウトです、う
ん、幼稚園中退で何なんですか、
なんか
合わなかった、
合わなかったんですよね。
でも俺おふくろとこの前話したら、俺年少組の時登園拒否して1年間行ってないんだって。
え、
だから結局正夫と会ってないの、幼稚園一緒だけど、俺も行ってないし正夫も行ってないから、
そうじゃない。
でも俺年長組は行ったから。ああ、その時はもう正夫いないから
年長は知らない。
そう、
でもきっかけは幼稚園
じゃ、幼稚園、うん、でも違うじゃん、幼稚園じゃきっかけない
ね、ないですよね。
だから小学校1年、うん、1年1組の小島
トシ先生
のクラスで一緒、うん、そこからまあ小学校中学校、中学校はこのクラスだったけど、はい、でだから15歳で、高校に行くじゃない、
はいはい、
そこでもう別れて、次の再会がそこから多分37年後ぐらいじゃないの。
ちょうどぐらいですね。
37年後に会った時には分かったんですか。
だってフェイスブックで友達かもで筒井正夫って出てから、うん、太ったなって思うぐらい、その写真を見て、
うん、
でなんか友達申請両方がしてみたいな、
うん、
でこいつもなんか仕事なんか商売やってるなっぽいし、うん、多分正雄から見ても俺もなんか商売やってるなっぽいしみたいな、
その間他の方からは噂も何も一切何も
ない、一切なし、
それをフェイスブックである人ですね、
そうそうそうそう、
なんか頑張ってるなとか言葉くれて、
え
なんか業界近いなっていう雰囲気あったんですけど、
はい、
頑張ってるなみたいな感じ、
はい、
なんかこうなんか茨城県のなんかこう商工会議所の人たちが来て横浜になんか説明会やってる時にそれをフェイスブックにアップしたらそれ見て頑張ってんだなみたいな感じ でメッセンジャーっていうかくれて、でそっからなんかえ藤田社長って何やってるのかなって、なんか近いやんみたいな、
分かったんですか、藤田純でそれあーってもうすぐ気づいたんですか、
それ分かるよ、小学校1年一緒だもん、
中学
校記憶力いい時一緒だから、
中学校もね一緒で、隣で部活、僕バレー部、横
剣道部、
剣道もう夏のお盆も全部休まない剣道部バレー部みたいな、
あ
でそこの剣道部にも僕の好きな人もいるみたいな、それ余計な話でした
それはもうええやです
よね、若かりし、はい、それは、まあまあ、青春の話
なんで、だからなんかこうそういう意味ではなんかこう結びつく人とは結びつくのかな感はあるけど
ね、そうですよね、うん、本当に山本さんも辻さんも、うん、本当縁っていうかなんかそこら辺が、
うん、あれみたいな、本当そう、すごい近いとこにいるけど、うん、でも先走ってるなっていうのはありましたよ、やっぱ経営者としてすげえなっていう、うんう
ん、まあそこはどうでもいいんだけど、だからで飲み続けてて、こっからやねまだ、はい、山本はいろいろあるわ、
まだあるんですか、
いやいやいや、
まだまだですよね、
こんなの
もう序の口ですよ、序の口ですよね、
だから、はい、24日から毎日飲んでて、
はい、
24日目に飲めなくなったわけ一緒に、うん、でなんでってこいつが日本に出張してるから飲めないみたいな、
うん、
だからいたら飲んでる、
はい、
いなきゃ飲まない、だから何時だって呼ぶわけ、俺接待終わったらお前どこおんねんっつって、
うん、
いや今から寝ようとも何言ってんだよ、まだ12時じゃんか、うんうん、来いよ、
24日間じゃあほぼ睡眠時間が数時間、
うん、パジャマに着替えたらもう一度こうね着替え直してお出かけしなきゃいけないよとか、
うん、そんな感じ、本当そうだと思うよ、
もうこうお布団にこうやって入っ、え今からまたみたいな起きなきゃみたいな、
いやでも落ち着かないですよね、なかなか
そう、うんうん、そう、
は
あ、ここが大事な
ですよね、うん、
ここがここが
ポイント、
ここが経営者になれるかどうかの分かれ道なのよ、はい、だからね、あの、まあ、ちょっと今日あの余談を話しちゃうと、三橋和則、
はい、
もうほらラジオ出たでしょ、
はい、
たくさん話してくれてよかったんだけど、最後ベロベロになったけど、はい、三つが平田に来て、まあ、元の会社一緒だったんですよ、三橋もね、
はい、
エッチ社、はい、エッチ社なんだけど、はい、でまあ多分その日本人が足んなくて大変だったから、で三つも、まあ、中国出張できてて気に入ってる風な感じがあったんで、じゃあお前来いよって誘ったわけよ、でまあいろいろあって紆余曲折あったけど来てくれて、1年か2年ぐらいした時に三橋が、よっしゃな、藤田さんとあの H 社にいた頃は直接仕事も一緒にほとんどしてないし、野球ぐらいしか関係なかったんですけど、なんで僕を誘ってくれたんですかって言うから、いやお前飲み会最後までいたじゃんって言って、
あ
そしたらミスは目が点になって、えそんなことで誘ったんですかみたいな、彼としては多分準備してたのは、だってお前は優秀な大学も卒業してるし、ね、仕事上、優秀だという噂も聞いてたから、誘ったんだよと言ってほしかったと思うのよ。俺はそこに評価基準はないよね。大学なんかどうでもいいし、な言ってなくたって何でもいいよ。それよりも、飲み会に、しかもややこしいメンバーだったよ。俺と佐伯と、斎藤誠二さんと大倉って、もうややこしいメンバーが最後残るわけ。で、どんどん帰っていくの。10人で飲んでても1人去り、そうそうそうで、ね、で終電が終わ、ね、なくなるかなとか、どんどん帰ってくるの10人で、最後その5人ぐらいが残るわけで、三つは一番年下だから残ってたら大変なわけよ、でもあいつ残ってたから、こいつはいいやつだなと、 こういうやつじゃなきゃだって耐えられないもん、はい、当時のその中国平田、うん、新鮮平田のその12時から呼び出し食らって差伸ぶぞってなんあいつぐらいじゃなきゃ無理でしょ。でもっと言うと俺とかその最近なんかもう飲んだくれて寝ないし仕事も前あるけどいつ死ぬか分かんない生き方だから死んだ時に死にましたって日本側の家族に連絡してくれる人欲しいわけよ、はい、それタフなやつが欲しいわけよ生命力と付き合い方じゃない、うん、俺の中では、うん、ツッキーがお前ね、うん、あのここまで来てんのも俺そうだと思うけど結局だってお客さんが欲しいのもお客さんが欲しいのもそういう世界ができる人が欲しいわけだからうちら営業サイドでしょ、うん、営業サイドっていうのはやっぱりそこができないとダメだから、うん、そういう意味ではもうそこだよね。
なるほど。だからそこができれば逆に仕事って普通にできるでしょ、うん、っていう考え方だったかもしれない、
うんうんうんうん、そうだな、
うん、
なるほど、
うん、そうだな、
うん、
そこができればできる、
うんうん、
だから俺思うけどね1日8時間労働なんていうのは欧米系が日本に発展されちゃうと困るからノルマとして出してきた条件でしょ、うんうん、人間働きすぎたらダメですよと、
うん、
俺からすればほっとけよと俺は15時間働きたいんだからお前らに何か言われる筋合いないんだと、はい、うん、経営者系はいいよただまあ従業員の人で、うん、あの必ずしもそういうちょっとこう俺みたいにこうイカれた系じゃない人はそういうところで守ってあげなきゃいけない層もいるから絶対じゃないけどでももっと働いてもっといろんなことやりたい人から取ってみたらあの時間限定っていうのはすごい邪魔じゃないかなと、うんうんうん、しかもそのアメリカでも日本でもヨーロッパでも、うん、中国でもアフリカでもそれなりのところに行くやつってのは絶対遊んでないよね、
うん、
でそんなことしてたら時間足んないもん、
うんう
ん、っていうのを皆さん言ってるけどね今日こう生きなきゃいけないっていうことに対して集中して限界まで頑張ってくれる人材っていうのは多分いろんなことができるんじゃないかなっていうのはあるかな。
グループ企業の代表なんだけどシンガーソングライターさらにはラジオパーソナリティまでこなしちゃう不思議な男の YouTube チャンネル藤田純の行くしかないだろう。食べたり飲んだり歌ったり語ったりこけたり滑ったり頑張る社長をどうぞご覧ください。
京都伏見にあります FM845 からお送りしてます藤田純の飲むしかないだろう。飲むしかないだろう。飲むしかないだろう。はい、そういうことで第3週酔いが回ってきてる感じですけどもまだまだ行くと思いますので第4週にもですねご期待いただければと思います。
ひどいことを言った僕に君は覚えてないよと優しい瞳で笑った。頭の片隅にいつも残っていた忘れられない悲しそうな君の横顔逃げているような後ろめたさが何度も自分を責めたけど謝るだけの勇気すらなくて本当にダメなのは僕の方でもう何年も言えなかった言葉をやっと君に伝えることができた時あんなひどいこと言った僕に君は覚えてないよと優しい瞳で笑った。